ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ザクビズ、本日は2021年2月20日号の週刊ダイヤモンド、3000兆円マネーが動く脱炭素完全バイブルという特集からお届けしたいと思います。この特集をもとにお届けするのは2回目なんですけれども、本日は特に自動車業界についてお届けしたいと思います。本日もこの特集をまとめましたダイヤモンド編集部の副編集長浅島房子さんと一緒にお届けしたいと思います。
ザクビズ、ザクビズ。
浅島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3000兆円のお金が脱炭素グリーンバブルに動いているということなんですけれども、今日は自動車業界について特に濃いめにお伺いしたいと思うんですけれども、自動車業界特に動きがある、しかも日本自動車工業会のトップ会長でもあるトヨタ自動車社長の豊田章男さんが電気自動車へのシフトについて一言意見を述べられたと。これどういった内容だったんでしょうか。
はい、かなりこれ全国放送のニュースでもかなりお怒りの表情が流れたかなというふうに思うんですけれども、豊田さんが一貫して苦言を呈していたのは、我々を含めたそのメディアに対するその報道の姿勢も結構含めて苦言を呈していらっしゃったんですけど、つまり電動化イコール EV ではないと。電動化にはいろんなやり方がありますと。そのハイブリッドであり、 FCV 燃料電池車ですね、であり、プラグインハイブリッドであり、その様々な技術を持っていることが、日本の強みであるのに、その一気にね、脱炭素だと、カーボンニュートラルだっていうことで一気に全部 EV シフトに行くのはおかしいんじゃないですかっていうのをまとめると、すごくまとめるとそういうことをおっしゃってて、で、そんな中でもその、これが一番あまり気に食わなかったのかなという、お気に召さなかったのかなっていうふうに思うのが、そのやっぱりその EV シフトを、その EV の中でもその製造工程と使うところまで、そのライフサイクルアセスメントっていうことを考えた場合に、本当に EV って一番エコな車でしたっけっていうところをやっぱりおっしゃってて、それだったらハイブリッドの方がいいんじゃないかみたいなところがあって、だとかですね、あと前回お話ししたところでも、その電源構成のその話をちょっとしたかと思うんですけど、つまり日本では、石炭火力なり、その化石燃料にすごく依存したエネルギー構成 になっているので、日本で作るのと、欧州で作るのと同じ車をね、作るとしても、欧州で作った方がエコな車っていう風に国際社会ではカウントされてしまうっていうのは、それはおかしいじゃないのと。日本でその自動車産業頑張って雇用もいっぱい作ってやってんのに、その税金も払ってるのに、そのなんでその日本で作ることがこんなその不利な、ね、条件に強いられるように、そのエネルギー政策まで含めて動くっていうことに対して、すごい重い発言をされてたなっていうふうに思います。
補足しますと、ライフサイクルアセスメントというのは、単純に言ってしまえば、走ってる時に排ガスを電気自動車が出さないからといって良いというわけではなくて、自動車を作るということは原料の調達や生産の時にも炭素を排出するわけで、そういうことまでもろもろでトータルで考えていこうよという考えなのかなというふうに思います。
まさしくそうですね。すごく杓子定規な訳し方をすると、製品サービスをこのもう原料調達から生産、流通、廃棄とかリサイクルに至るまで、全部のライフサイクルにおいて、出てくるその環境負荷っていうのを、低減していこうっていう考え方、評価する方法のことをライフサイクルアセスメントっていうふうに言います。
そしてもう一つ補足させてもらいますと、前回のザクビズを聞いていない方のために、お伝えしますと、先ほど浅島さん電源構成について、話しましたけれども、実は日本の電力電源の 77% が化石燃料に依存してまして、今後は物を作るときにどれだけ再生可能エネルギーの比率が高く物を作れたかということも評価されてきますので、日本は 77% も化石燃料に依存している時点で、諸外国に比べて物を作ること、物を作る際の排出する炭素は不利だろうと、そういうことだと思うんですけれども、
ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。
ではもう一つこの特集ですごく気になることが書いてありまして、仮にガソリン車が電気自動車 EV へと 100% シフトした場合の自動車会社への影響が試算されていますね。これちょっと解説いただけないでしょうか。
あ、はい、2つの試算をやったんですけれども、その試算にはですね、東海東京調査センターの杉浦誠二さんっていうすごくもう自動車何年っていうアナリストの方に協力していただいたんですけれども、でその2つの試算はまず雇用で、1つ目が雇用で2つ目が、トヨタ自動車への損益のインパクトなんですけど、まずちょっと雇用の方をご説明したいなというふうに思うんですが、 EV シフトの、前提条件は一応先進国だけが、EV100% になるという前提で試算をしてまして、でまあ、やっぱり発展途上国はまだまだちょっとガソリン車が残るだろうという想定にしています。でその結果がですね、結構シビアなものになったんですけれども、今現在というのは2020年3月期時点の数字でですね、自動車メーカー7社トヨタ、ホンダ、日産、スズキ、マツダ、スバル、そして三菱自動車、この7社、自動車7社で連結従業員数って90万人、約90万人ぐらいいるんですね。で、そのうち EV シフトをすることで明らかに消える部品ってありますよね。その、まあ、パワートレインのとこなんですけど、そのエンジン車の関連要因、エンジン車を作っていた人たちの要因を全部で7社分合わせると約8万人ぐらいになるっていうふうに、想定されまして、まあ、つまり、先ほど申し上げましたように連結で90万人のうち約8万人が、まあ、少なくとも EV 化によって職を失うリスクがある。これって割合にして 8.9%、まあ、9% なので、まあ、1割弱の従業員数がリストラ予備軍になりうるっていうようなすごくシビアな結果になりました。で、もう一つの方の試算なんですけど、まあ、こちらの試算ももうそのシビアの中のシビアっていう感じなんですけど、トヨタ自動車への損益インパクトを、出したものなんですけど、やはり先ほどと一緒で主要国のみその EV100% ガソリン車が EV へ切り替わるという前提にして試算を出してまして、で元になる基準になる数字はやっぱり2020年3月期で出したんですけれども、その結果がですねちょっとしびれる感じでですね、連結営業利益でこの会社は2兆4428億円出しているような会社なんですけれども、先進国の、EV100% シフトによってなんと8700億円の減益になるっていうような結果になったんですね。で、8700億円ってちょっと想像もつかないですけど、ただもう積み上げてきたその利益の3分の1が簡単に吹っ飛んじゃうっていうことなので、まあ、さしものそのトヨタ自動車だって、それはその先ほどその豊田章男さんがですね、あれだけ危機感を表明するのもかなりうなずけるような試算結果になったかなというふうに思いまして、やっぱりその何の戦略もなく単純に EV シフトをするだけでは自動車立国日本の立場っていうのはかなり厳しいものになるなっていうのをちょっと、改めてその突きつけられた結果になりました。
先進国で電気自動車 100% になるとトヨタは8700億円も営業利益が減ってしまうと、まあ、トヨタは日本最大の自動車のメーカーであるわけですけれども、もしかしたらそれでも、当然耐えうるでしょうけども、他のメーカーいかがなんでしょうか。まあ、大きい自動車メーカーもあれば7社の中には正直言って、まあ、中堅、まあ、かなり小さい自動車メーカーもあるわけなんで、個人的には心配になるんですけれども、
いや本当に心配ですよね。これ全社もうほぼ全社心配、全社心配ですね。おっしゃるように、下位のメーカーは規模が小さいだけに生産拠点の国内依存というのもやっぱり高くてですね、先ほどの雇用に占める構成比を EV シフト 100% になった時のその雇用インパクトで詳細は言わなかったんですけど、マツダとかスバルとか三菱自動車っていうのは、エンジン車関連要因の構成比って1割を超えてて、全体では8 8.9% なんですけど、あの買いメーカーは1割超えてるんですね。だからやっぱ打撃は大きいっていうことになりますよね。それから今後心配されてるのは、軽自動車も EV にするとかですね、その今後燃費規制をどうするかみたいな議論もあるんですけど、やっぱり買いメーカーほど EV にした時のまだまだバッテリーの価格が高いこともあって、すごくそのボディーブローのようにその損益インパクトが効いちゃうっていうことがありますし、まあ皆さんの頭の中では日産自動車っていうのはもしかしたら EV を最初に2010年に出しているその会社なんで日産は大丈夫なんじゃないかみたいな思いも持たれる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、とはいえ日産もですね10年かかって累計の自動車 EV の自動車販売台数ってわずか50万台なんですよね。まあそれって全その日産ってまあ400万台そこそこしか作ってないので、その中のたった50万台が EV なんで、やっぱり EV シフトには相当お金がかかるっていうふうに考えた方がいいので、なかなか厳しいなっていうふうに思います。まあ、加えて言うと今世界では本当にあの EV 参入ラッシュになってまして、で中国メーカーでこの間あの清水亮介さんにも説明を多分していただいたウーリンっていうあの中国の46万円カーをその作っている車メーカーがあるんですけど、ここはもう年産200万台作るみたいななんか会社で、もうちょっともう日本メーカーの想像のその域を超えるスピードで成長している会社があって、でまあ中国はそういうふうにまあコモディティで勝負してきて、で一方で米国でもすごくそのスパックっていう新興市場では EV メーカーのその上場が相次いでまして、こう産業競争力上もうすごい強敵がいる中でこれだけコストがあのかさむ要因が出てくるっていうことなんで、あの本当にもう国難と言ってもいいぐらいの EV シフトなのかなっていうふうに思っています。
国難、まあ数字見てると確かに国難という感じがしますね。ちなみに清水亮介というのは私のことでして、さっき
すいません
先ほど朝島さんがおっしゃったのはあのザクビズの少し前でこの46万円電気自動車中国のですね、こちら紹介していますので興味ある方は少し前のポッドキャストを調べてもらえればと思うんですけれども、
ザクビズ
ちなみに朝島さん最近あのアップルが電気自動車を出すかもしれない、そしてタッグを組む相手を、世界で探している、しかもそこには日本の自動車メーカーも入ってんじゃないかみたいなニュースがあるんですけれども、アップルの電気自動車あるいはどこと組むか、この辺はどうあの見ていらっしゃいますか。
すいません、私のね取材不足で分かんないんですけど、どこと組むか分かんないんですけど、少なくともなんかヒュンダイで断られたとかですね、そういう情報が出てるのと、あと先日ありましたあの決算説明会ではあの前者に聞かれてましたね、つくやるんですか、でも記者会見でやるんですかって言ってやりますっていう経営者はいないので、ちょっと分からないところではあるんですけど、ただ言えることは自動車モビリティ業界においてその製造するっていうところの機能にもう付加価値はないっていうことだと思うんですね。そこはもうアップルだって頼んでるのは下請けに出すような感覚で、そのアップルの iPhone をフォックスフォンに対して作ってねっていう同じ感覚でその自動車メーカーに何ならアップルカー作ってよって言ってるようなものなので、そこにその果たして受ける側にですね旨味が本当にあるのかっていうところはかなり大いに疑問がありますよね。そこはその今の旧態前とした、まあ、トヨタなり GM なりフォルクスワーゲンなり旧来型の自動車メーカーもですね、やっぱり新しいモビリティの価値で稼げるところ、例えばその今アップルなんかはあの分散電源をそのばらまきまくってて、そのエネルギービジネスで儲けようみたいな風になってますけど、例えばそのエネルギー領域に行くですとか、モビリティサービスの側に行くですとか、本当にその製造以外のモビリティの付加価値を上げるところであの確実に稼げるよっていう柱をその自動車メーカーこそ作らないと、そのもう全然あの単なるその下請けメーカーもうあのティア1でしかなくなっちゃうっていうことになっちゃうので、安易に受けられる話じゃないのかなっていうふうには私は思います。ま
あ、3000兆円のマネーが動いているとはいえ自動車メーカーにとっては必ずしも明るい未来が待っているかどうかわからないと、まあ、こういうわけですね。朝島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ザクビズ
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。週刊ダイヤモンド2021年2月20日号3000兆円マネーが動く脱炭素完全バイブル、ご興味ある方はぜひ書店で手に取っていただければ幸いです。ではまた。